それでは本日の説教箇所の聖書箇所を読みいたします。ローマ人への手紙6章の1節から11節です。3版の聖書をお持ちの方は297ページ2017年版をお持ちの方は305ページになります。ローマ人への手紙の6章1節からになります。はい、それでは読みいたします。ロマ人への手紙6章1節から。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるのでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちは新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷ではなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中から蘇ってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさい。本日はこの箇所からキリストと共に死に共に生きると題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。それでは一言お祈りをして始めたいと思います。天の父なる神様、今日も私たちを導くために聖書が与えられていることに感謝いたします。私たちの見えるところ、分かるところは本当に小さなものですから、正しい道を歩むことができるように、今日も御言葉を私たちに分かるようにどうぞ教えてください。このひとときを神様の御手にお委ねし、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、引き続きこのローマ人への手紙から耳を傾けていきたいと思っています。ここまでですね、著者のパウロはイエス・キリストを信じる信仰によってのみ全ての罪が許されるんだとそのように言ってきました。そして罪許された私たちは神様との平和をいただいている、神様の子供とされ神様の家族に入れていただいてやがては御国に入るものとなるんだということをパウロは述べてきたのでした。これが信仰義人という教えになります。信仰によって義とされるということです。そして私たちが救われて後の歩み、これ聖化の歩みというふうに呼ばれていましたけれども、聖化の歩みもまた同じように恵みによって進められていく、恵みにより頼んで私たちは進んでいくんだということを前回見てきたところでありました。恵みに始まり恵みによって完成していく私たちの救いであるということなんです。宗教改革者のマルチン・ルターはこのことをただただ差し出す物乞いの空っぽの手なのだと表現しました。ただただ差し出すだけの物乞いの空っぽの手とルターは表現しました。このように救いが一貫して恵みによるのだということを聞くと人間の心情としては 当然何らかの抵抗を感じることがあります。まあ、ただほど怖いものはないなんてよく言い方はしますけれども、私たちはやはりきちんと対価を払ってですね、自分もそこに貢献したということに対する納得が欲しいもの、これが人間というものではないでしょうか。まあ、特に真面目に生きている、そういう力のある方とか、または過ちの少ない人であればなおさらただ恵みだけということに抵抗を感じるかもしれません。前回のところ、5章の20節のところですね。5章の20節の後半のところで、パウロはこう言っていたんです。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れますと。罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたとパウロは言いました。当然これを聞いた人の中には、それではどんどん罪を犯した方が良いですねと、罪が多い方が恵みが豊かによって良いことですよねと、まあ、若干皮肉なんですけれども、そういう人々が出てくるであろうとパウロは予想しているわけです。それで本日の箇所が始まっていくということですね。私たちはさすがにどんどん罪を犯した方が良いだなんてそんなことは考えないかもしれないですけれども、まあ、しかし時には私たちの中にも全ての罪が許されるのだから、まあ、これぐらいの罪はいいんじゃないかなとか、悔い改めなくても良いのかなとか、そのように罪に妥協してしまうということはあり得ると思うのです。これはある意味行いによらない義、信仰義人ということをしっかり受け取っているということでもあるのですけれども、神様の意図とはやはり少し違うように思うんですね。もし皆さんの前に全ての罪が許されるんだから少しぐらいはいいじゃないかと、こういう人がいたとしたらどのように声をかけるでしょうか。まあ、一般的には神様が悲しむよと感情的に訴えていくとか、または何を非常識なことを言っているんだとただ常識に訴えるとか、いろんな言い方があるとは思うんですけれども、パウロはです本日のところでキリストとのバプテスマということから訴えていくんです。キリストとのバプテスマのうちにあるのだから罪にとどまることはできないはずだと言っていきます。本日のこの説教のテーマはキリストのバプテスマということになります。キリストのバプテスマとはどういうことを表しているのでしょうか。ご一緒に聖書箇所から聞いていきたいと思っています。それでは1節から3節までもう一度読みしたいと思います。1節から3節まで、6章の1節。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。パウロは2節で決してそんなことはない、これ絶対にないという最も強い否定の表現になっています。絶対にそんなことはないのだと、パウロは罪にとどまるべきではないと結論を言います。その根拠は何かというと、3節にある通り、あなた方はキリストにつくバプテスマを受けたのではありませんかということがパウロの根拠になっています。ここで子どもの質問1番です。イエス様を信じた人が行う式がありますよね。なんだか式は何でしょうか。答えは洗礼式。洗礼式、またの名をバプテスマと言いますね。バプテスマと呼ばれることもあります。洗礼式またはバプテスマです。 このバプテスマというのはギリシャ語なんですけれども、まあ、洗礼と訳されることもあって洗うという意味もあるんですけれども、本来の意味は水に浸すという意味になりますね。バプテスマというのは水に浸すということになります。ちょうどスポンジが水に浸されて、それによって水を吸収していくという現象がありますけれども、そのように私たちがイエス・キリストを信じるときにキリストに浸される、キリストにバプテスマされて、キリストと一つにされていくという、そういうイメージになっています。私はこの最近の洗礼の学びクラスで、まあ、スポンジというよりもバプテスマはお漬物がいいかなと思って、あのバプテスマはお漬物ですというふうに説明するようになりました。なぜかというと、スポンジの場合は吸収するだけなんですね。しかしお漬物の場合は、まあ、塩分を吸収するとともに、自分が持っている水分は外に出すという、この交換が起こることになります。私たちのバプテスマも同じように、古い罪の性質は外に出されていく、そしてキリストの義のご性質が私たちの中に入っていくという、まあ、交換が起こるということなんですね。そしてお漬物に使われる塩というのは、防腐剤の働きをします。罪の腐敗を防ぐための防腐剤、また塩というのは、味をつけてくれますね。無味乾燥な人生に味をつけてくれるのがお塩、まあ、美味しい漬物のように私たち一人一人の素材が生かされて、ちょうど良い塩梅にしていただける、これがキリストのバプテスマなのだと、なのだって言ってはいけないですね、そういうイメージなんじゃないかと思っているんです。本日お読みいただいた6章1節から11節には、このキリストと一つにされるということがいろいろな言葉で表現されています。少し見てみますけれども、3節にはキリストイエスにつくバプテスマ、これイエス様と一つにされるということです。キリストイエスにつくバプテスマと言われています。4節を見ますと、ページめくったところですね、キリストと共に葬られたのです。キリストと共にという言葉、これもキリストとの一体化一つとされるということです。そして5節に目を向けますと、キリストと一つになっている、キリストと一つになっているならというふうにありますね。これ以前の訳ではキリストと継ぎ合わされているというふうに、確か第三版ではなっていたと思います。これもキリストとの一体化。6節に移りますと、キリストと共にという言葉がありますね。キリストと共に。8節にも同じくキリストと共に死んだ、キリストと共に。そして最後11節のところには、キリストイエスにあってという言葉がありますね。キリストイエスにあって、これ英語では in Christ Jesus ですから in なんですね。キリストの中でという意味なんですね。このように何回もこのキリストと一つにされるということがいろんな表現で出てきているのがわかります。キリストとの一体化という教え、これはパウロの神学の中心にあるものではないかと、そのように言う学者もいるほどに大事なことになります。しかし私たち教会の歴史の中で、このキリストとの一体化ということはあまり強調して言われることはありませんでした。確かにこの一体化と言われるとちょっと怪しい教えに感じるかもしれないなと思うんですね。その通りで、キリスト教の教えが確立されていった時代には神との一体化という教えが広まっていたそうです。これは神秘主義とか、また半神論という、そういう教えなんですけれども、神秘主義半神論というのは 瞑想とか儀式によって悟りを開いていく、そしてあなたと神とが一つであることに気がつきなさいと、あなたは神と一つであるんだ。またこういう言い方もしますね。あなたが宇宙の一部であることを悟りなさいと。聞いたことないですかね。あなたは宇宙の一部なんだよという、こういう言い方がされるんですね。一時期日本でも、ニューエイジ運動というのを聞いたことありますでしょうかね。すごく流行ったそうです。また同じ時期には自己啓発セミナーというのも非常に流行ったと言われていますけれども、まあ、同じ流れにある教えだそうです。神と人間との境目が曖昧になって、私が神の一部なのだと、そういう考え方なんですね。しかしパウロが述べているこのキリストとの一体化ということは、私たちが神になるということではありません。私たちは神ではありません。キリストと一つになるということは何を言っているのかというと、私たちに神様の子供という法的な立場が与えられていくということをパウロは言っています。私たちが神様の子供となり、法的な立場が与えられていくということです。このパウロが子供にされるということを述べるときに使う言葉ですね、これは、まあ、ちょっと難しい言葉でヒュイオセーシアっていうんですけど、これ養子縁組にされるということなんですね。私たちが神様の養子縁組に入れられるという法律の言葉をパウロはいつも使っています。私たちが神様の養子縁組に入れられることで、イエス・キリストと同じ子供としての権利が与えられていくということ、これがキリストとの一体化の示すところであります。当然養子とされた子供は家族の交わりの中にあって、本当の子供になっていくものです。本当の家族のようになっていくものです。私たちは聖書の御言葉を聞くこと、また神様にお祈りをすることで家族のコミュニケーションをしていきます。そして家族の交わりの中心にあるもの、家族の交わりの中心にあるものというのは、やはり食卓になりますね。聖餐式を通して私たちは神様との交わりに入れられていく、本当の家族になっていくんだということになるのです。聖書の御言葉、そして祈ること、そして聖餐式、まあ一言で言うならこの礼拝と言ってもいいんですけれども、この礼拝を中心として私たちは家族の交わりに入れられていく、そしてキリストと一つにされていくということなんです。それでは4節に進みたいと思います。ルカ書の4節をお読みします。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。子どもの質問の2番をここでしたいと思います。子どもの質問の2番、洗礼を受けた人はイエス様とどういう関係になっているでしょうか。洗礼を受けた人はイエス様とどういう関係になっているでしょうか。答えはイエス様と一つにされています。洗礼を受けた人はイエス様と一つにされています。私たちはキリストと一つにされています。バプテスマされたものです。それゆえあの十字架によって古い罪人の私はキリストと共に死に、キリストと共に葬られたのだとパウロは述べるのです。あの十字架で死んだと言われてもちょっとピンとこないという方もいらっしゃるかもしれませんが、神様の目からは事実そのように見なされているということなんです。5章のところで私たちは現在ということを学んできました。私たちの現在ということ、 私たちは罪を犯して罪人になるのではない。罪を犯して罪人になるのではない。罪人として生まれてくるので罪を犯すんだということを学びました。罪人として生まれてくるので罪を犯す私たちです。人間の代表であるアダムが罪を犯したとき、私たちも共に罪を犯した。そして私たちは罪人になったんだということを学んできました。ここは非常に理解するのが難しいところではありますけれども、事実として罪を犯さない人は誰もいませんので、やはり罪人として生まれてくるという私たちだということがわかると思います。同じようにキリストが十字架で死なれたとき、私たちはキリストと共に死んだ。キリストと共に十字架によって葬られたということになるのです。それゆえ、古い自分はもう死んでいるのだから、罪の中に生きることはできないはずなどだとパウロは述べているんです。もちろん私たちはこの肉体の死を迎える時までは救いが完成していません。それゆえに罪を犯すことはあります。しかし罪を犯すことはあっても罪に生きることはできないということなんです。子供が悪いことをしたとき、さっきもオレンジ君でしたっけ、怒られてましたけどね、子供が悪いことをしたとき、親の前で平気でいられることができないものですよね。心の中がチクチクして平安を失ってしまい、ご飯を食べてもおいしくないし、楽しく遊ぶこともできなくなる、これが子供というものです。同じように私たちも罪の中に生きるとするなら、神様の顔を見ることができなくなってしまう。だんだんに弱ってしまい、とても平気で歩むことができなくなるのではないでしょうか。神様の子供とされている私たちは、何も感じることなく罪にとどまり続けること、罪に生きることはできない存在になっているのです。6節と7節をお読みいたします。6節と7節。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。ここに書いてある通り、キリストの十字架が何のためであったのかということを私たちはよく知っています。イエス様が命を捨ててまで十字架で死んでくださったのは、私たちの罪を許して、そして私たちを罪の奴隷から解放するためにイエス様は死んでくださいました。私たちが罪にとどまるためにイエス様は死んだのではありませんでした。私たちはこのことをよくよく知っているものです。十字架の意味を知ったから私たちはイエス様を信じて洗礼を受けたわけです。それゆえ当然罪に生き続けることはできないはずなのだとパウロは言っているのです。7節には死んだ者は罪から解放されていると言われています。確かに言う通りで、死人に向かって何を言ってももう反応はしません。いくら攻撃したとしても反撃してくることもありません。死んだ人は罪を犯すことができなくされているのです。パウロがこの6章で死んだのだ死んだのだということをことさらに強調しているのは、ここに理由があります。私たちはやがてこの体の死を誰もが迎えることになります。それはもちろん悲しみです。しかし一方では、その死というのは罪からの完全な解放の時、救いの完成をも私たちにとっては意味していることになるのです。しかしその解放は遠い先にあることだけではありません。あの バプテスマの時、洗礼を受けた時から私たちの解放はすでに始まっているということができるのです。救われる以前の私たち、イエス様を信じる以前の私たちは罪の奴隷であったと御言葉は教えています。奴隷というのはどういう存在かというと、選択権がない存在ですね。自分で選択する自由がないのが奴隷というものです。確かに以前の私たちは、例えば敵を許すという選択は生まれてきませんでした。また自分が犠牲になるということなど、どうしてそんなことをしなければならないのかと、そのように思うものでありました。しかしキリストとのバプテスマによって救いが始まっている今の私たちには、どんな状況にあったとしても神を愛し隣人を愛するという選択が与えられているのです。もちろん罪を選んで肉を喜ばせるという選択も私たちにはできます。しかし私たちはそれに勝る喜びがあるということ、罪を避けて神と共に生きるという喜びをも今は知っているものであります。イエス様は私たちを罪から解放し、奴隷状態からの自由を与えるために十字架にかかってくださったのだと、ここに言われているのです。先日教会の皆さんには一斉メールでお知らせしましたけれども、5月31日に妻のお父さんが天に召されました。そしてこの教会で葬儀を行わせていただきました。4年間の闘病生活だったのですけれども、少しずつ弱くさせられていく4年間であったなと思い出しています。歩くことができなくなり、また食べることができなくなり、最後には話すことができなくなっていきました。もちろんこれは悲しいことであり、私たち人間に罪が入った結果としての死があるという事実には変わりありません。しかし一つ一つのことを手放してお返ししていくということは、裸になって賢子に帰っていくということの準備であったのだなと今は感じています。少しずつ少しずつ弱くされ、少しずつ貧しくされていった。そしてその最後のところに与えられたのが、イエス様に頼りたいという信仰の思い、これが与えられていったのです。イエス様が三条の教えでこう教えてくださっています。マタイの福音書5章の3節、マタイの5章の3節、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、と。心の貧しいものは幸いですと言われています。自分の貧しさを知るということは幸いだとイエス様は教えてくださいました。自分の弱さを知り、貧しくなるときに神様のご支配が来るんだと。そして神様のご支配のもとで永遠の命という祝福がそこにはあるんだとイエス様は教えてくださっています。子どもの質問の最後の3番です。イエス様と一つにされるにはどのようにしたらよいでしょうか。イエス様と一つにされるにはどうしたらよいでしょうか。4つの中から選んでみてください。答え言わないので後で教えてください。A 強い人になる、 B 優しい人になる、 C 弱い人になる、 D 面白い人になる。どれでしょうかね。丸をつけてみてください。このローマ6章、今私たちが読んでいるところの文脈は、聖歌の歩みということです。聖歌の歩みというのは、私たちが強くなって罪に打ち勝つものとなりなさいと、そのように教えているところではありません。むしろあなたはキリストと共に死んだのなということを知りなさいと。弱くされ 貧しくされて、ますますイエス様により頼み、助けていただいて歩み切りなさいと、これが聖火の歩みだとパウロは私たちに語りかけています。先週の礼拝の最後で父のためにお祈りくださいとお願いしましたけれども、本当にお祈りくださってありがとうございました。日曜日にお祈りをしていただいて、3日後の水曜の朝ですね、無事に病床洗礼を受けて天に旅立っていくことができました。まあ、無事に天国へと送り出すことができて、まあ、正直ほっとしています。本当に重荷が解かれたなと思っています。ただですね、お父さんに約束したんですね。必ず お母さんもそこに連れて行くからねと、約束して、ものすごいうなずいていたので、お母さんのためにもぜひお祈りください。今日は最後に、先日雑誌を読んでいたらとても素敵なことが書かれていたのでご紹介したいと思います。ご存知でしょうか、片桐杯里さんという女優さんがいらっしゃるんですけれども、この片桐杯里さんが、まあ、還暦を迎えられたのだそうですね。でその途端に膝を悪くしてしまい、舞台や演技もできるものが限られてしまったそうです。立ったり座ったりができなくなってしまったということですね。そこでこれから年を重ねていくにあたり、まあ、体を鍛えて現状を維持していくという考え方もあるでしょうと。しかしダメになるときはダメになるんだということがよく分かったと。それでこれからは鍛えるべきは体ではなくて愛嬌であるというふうな言い方をしているんですね。愛嬌を鍛えていきたいと、助けてあげたいと思ってもらえるような、そういうおばあちゃんになりたいんだということを片桐杯里さんがおっしゃっていました。私たちもまた同じように神様に助けられやすいものになっていきたいと願うんです。自分でできます、神様結構ですというものではなくて、自分の弱さ貧しさを知るものとして素直に助けてと言えるものになっていきたいと思います。特にここ教会は神の家族であります。家族というのは何かというと弱さを出せる場所ということではないでしょうか。私たちキリストと共に死んだもの、そしてキリストと共に生かされているものとして、ますます神様の子供、神様の家族として弱さと共に歩んでいきたいと願っています。お祈りをして終わりにしましょう。恵みと憐れみに富んでいらっしゃる私たちの天皇お父様、私たちはイエス・キリストを信じバプテスマを受け、イエス様と一つとされているものであります。命を捨てて十字架に死に、私たち一人一人を愛し導いてくださるイエス様ですので、これからもイエス様を信じて、イエス様に信頼して主と共に歩む私たちでありますように。弱いものでありますから、罪や誘惑からいつもお守りください。そして間違ってしまった時には素直に悔い改めて認めて、いつもあなたのもとに帰ることができますようにとお願いをいたします。感謝をしてイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。